年間第30主日を迎えました。30主日と聞くと、ああそろそろ年間の主日も終わりだな、次に最高節がやってくるなと意識できると素晴らしいと思います。今週与えられたパリサイ派の人と徴税人の例えから学びを得ることにしましょう。皆さんは自転車のパンクを修理したことがあるでしょうか。私は今は亡くなった父から修理の仕方を一度教わって、それ以来自分でパンクの度に修理をして乗っていました。最近は自転車にも乗らないので、パンク修理がどうなっているのか知りませんが、私が小学生の頃はタイヤからチューブを引き出し、空気を入れながら水を張ったたらいにつけ、泡が出る様子で穴を突き止め、修理に取り掛かっていました。自転車屋で買い求めたパンク修理キットを使い、穴の開いたチューブの周辺をヤスリでこすり、接着剤をチューブ、貼り合わせるゴム両方に塗って貼り合わせ、十分に乾いたらもう一度水を張ったたらいに入れて、空気の漏れがないかを確かめ、最後にタイヤの中に戻します。まあちょっと面倒ではありますが、男の子にとってはこれら一連の作業が一人前に自転車を乗り回せる、そしてパンクした時も修理できるという、この一人前の証でもありました。この自転車のパンク修理、皆さん意外に思われるかもしれませんが、今週の福音朗読を読み解くのに役に立つのではないかと思っています。パンク修理のポイントは2つで、まず破れを見つけること、そして破れを外から塞ぐことです。福音朗読に入りますが、神殿で祈る2人はいわばパンクした自転車に乗っている人です。そしてどちらの自転車のパンクが修理を終えて帰ったかというと、ファリサイ派の人ではなく徴税人だったということです。二人の祈りを比べましょう。ファリサイ派の人の祈りは、自転車のタイヤがパンクしていることに気づかないで祈っているような祈りです。私は他の人たちのようなものでもなく、ましてここにいる徴税人のようなものでもないことを感謝します。さらに悪いことに、自分の自転車がパンクしていることを認めようとせず、空気入れで空気を入れ続けています。私は週に2度断食し、全収入の10分の1を捧げています。祈りの言葉にどれだけ自分の犠牲を詰め込んでも、タイヤのチューブが破れていれば意味はありません。しかし徴税人は自分の自転車はパンクしており、修理が必要なことを知っていて、神に憐れみを乞い求めるのです。神様、自分の罪人の私を憐れんでください。人間の目からも明らかですが、破れを認め修理を乞い求める人こそ助けの手を差し伸べてもらえる人なのです。タイヤのチューブに破れがあれば、どれだけ空気を入れてもすべて抜けてしまいます。中からチューブを膨らませても結局無駄なことです。破れを見つけ、破れを認めて、外から塞いでもらわなければ 永遠にその自転車のパンクは治らないのです。ファリサイ派の人が取った態度はまさにこの中から空気を詰めようとする行為でした。むしろ自分の破れに気づき認め、その破れを外から塞いでもらうことを願うべきだったのです。そうすれば破れが治り、波の人では到底できない週に二度の断食とか全収入の十分の一の捧げ物も神の正義にかなったことでしょう。一方の徴税人は自分の欠けたところと正直に向き合っていました。後ろ指刺されるような家業をしていたのですから、自分の破れは火を見るよりも明らかでした。そこで彼は自分の破れを外から塞いでもらえるように神の憐れみにすがったのです。神はいつも人間の破れを覆い塞いでくださる方です。神は人間を天使よりやや劣るものとして作られました。天使は破れは生じませんが、人間は破れが生じるものとしてお作りになったのです。神は作り方を知らなかったのではなく、神の憐れみによって時々生じる破れを覆い塞いでもらいながら生きる、そういうものとして人間をお作りになったのです。私の知る限り、自転車のパンク修理は中からは行いません。中からどれだけ空気を入れ続けても、外から破れを塞がない限り永遠に終わりが来ないのです。人間には必ず何かしらの破れがあるものです。それを自分の祈りや英雄的な努力でどれだけ中から詰め込んで修理しようとしても、その努力は終わらないのです。ただ一つ自分の破れを認め、神の憐れみで破れを覆い塞いでもらう、これ以外に自分を治してもらう方法はないのです。私たちはどうでしょうか。私たちの祈りの家である教会に来たとき、私はどんな祈りをしているでしょうか。周りを見回して、他の人のようなものでないことを感謝しますと、言葉では言ってなくても、気持ち的にはあの人よりはマシだと言いながら祈っているのではないでしょうか。あるいは自分の祈りで破れを埋め尽くそうと考えて、空気入れを使って入れた空気は今破れから吹き出していないでしょうか。イエスが示した例えは私たちにも示された例えだと考えるべきです。私たちにも破れがあります。人によっては針の穴ほどで勢いよく空気が抜けていないため気づかないかもしれません。けれどもイエスは、例えば許しの秘跡で皆さんが立ち寄るときに空気が減ってますと指摘してくれるでしょう。ぜひそのわずかの穴を自分の行いで埋めようと思わず、神の憐れみによって直してもらう道を選んでほしいのです。言っておくが、義とされて家に帰ったのはこの人であって、あのファリサイ派の人ではない。イエスの答えは今も昔も変わりません。私も神の憐れみと慈しみにより頼んで破れを直してもらいましょう。 目に見えない破れであれば、なおさら神に指摘してもらわなければ見落としてしまいます。許しの指摘、聖体配慮など、神の憐れみは私たちを義としてくださるのです。心を開いて神の手当に自分を委ねることにしましょう。